エンターテックストリー、音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口信和です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music、YouTube でも聞けるようになっていますので、今あなたが聞いているサービスでブックマークお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム、毎週月曜日更新でやっております。今日もお付き合いください。ということで、先週はですね、僕はね、蓼科に3日3泊いました。うちの両親がもう何十年も、特に夏場はもう蓼科のあの別荘で過ごすということをやっていて、まあすごく高原というか森で気持ちいいんですけど、ずっと雨で、で、いる間に梅雨明けして、なんかあんまり秘書の特典は得られなかったかもしれないんですけど、まあもう僕の両親は80代後半なんでね、まあ二人で健康に暮らしているのは非常に幸せなことなんですが、まあいろいろ大変で、親との時間を過ごしながら仕事をしてたっていうような感じです。なんか火曜日に行ったのかな？で、特急あずさが突然運休で、長野県の大雨のためっていうんですよね。だから今ね、すごく天候をちょっと早めにこう予見して、新幹線にしても特急にしても止めるっていうのをやるようになったのは、それはそれで悪いことじゃないのかなと思うんですけど、ちょっとどういうルールでやるのか、社会的なね、合意形成あるといいなぁ。なんかどういうふうに、結構駅で、もう今日無理なら帰るしみたいな。2時間なのか知りたいなみたいな。でも大雨としか情報がないんで、台風はもういないはずなのにみたいなことでちょっと困ったりしておりました。はい。あと、僕の活動で言うと、先日のデジタルコンテンツ協会のビジネスセミナー、AI×音楽 Vol.2、世界最大の音楽フェス&カンファレンス、ソナー2025帰国レポートっていうのを、動画を浅田祐介さんと、僕が、レポートして、脇田隆さんがモデレーターだっていうのをやったんですが、これの動画が公開されました。デジタルコンテンツエキスポ事務局っていう YouTube チャンネルで、公開されてます。あの僕の Twitter でもあの URL 言ってますのでチェックしてもらって、よければちょっと長いですけど、まあ、飛ばしても見ていただくと、あのどんなことをやってきたかわかるかなと思います。それからノート書きました。あのミュージックレインフェスティバル沖縄とエンターテックユニバーシティの共催でブッキングエージェントを育てる、まあ、海外のことですよね。講座を始めようと思って、これ結構熱い挑戦でね、なかなかこれまでの日本の音楽業界ってもう国の中だけで国内だけで回ってたんで、ブッキングエージェントっていう職業が独立した形で成立してなかったのを、海外でやるとなると絶対に必要になるし、あと逆にね、外国人アーティストに対しても提供できる日本のマーケット参入の方法っていうのを提供できるかなと。で、ミュージックネフェスティバルには、ではアジアのあの、その場所でブッキングエージェントをやってる人たちが、日本のアーティストと契約したりみたいなことも始まってるんで、そこに日本人スタッフが、なんかちゃんと参入できる仕組みを作りたいなと思って、10月からかな ?3 ヶ月間座学で勉強した後、1月の末から2月1日沖縄に来てもらって、リアルの講座プラス、あの、実際にアーティストやマネージャーとコミュニケーションを取る、みたいなことをやってもらおうっていうような、で、その先のキャリアプランに関しても、なんかサポートできたらいいなっていうようなことを考えている講座です。ブッキングエージェント養成講座。ぜひ、エンターテックユニバーシティの PTX で、募集してますので、チェックしてみてください。山口のりかずのノートで、これの解説も書いてます。はい。他のニュースいきます。テレビ番組での楽曲使用を JASDAQ に水増し申請。音響業者に 5.7 億円支払い命令っていう、これひどい悪質な話ですね。テレビ番組で楽曲を使ったとする虚偽の広告をもとに楽曲使用料を不正に支払わされたとして、ジャスダックが音響会社に損害賠償を求めた訴訟で5億7000万を支払うようにしたと。テレビ番組で使いましたって音響さんが報告するときに、実際は使ってないのに自分たちが権利持ってる、楽曲を使いましたって Q シートに書いたって話なんですよね。これは相当ひどいなというふうに思いますが、で、会社名出てないから会社名報道してほしい、悪質だって言ったら、あのメディアによっては放送していて、ボンゾっていう BONZO って会社らしいです。僕全然存じ上げないんですけど、まあ非常に悪質で、もうこの会社はテレビ局の仕事はできないんじゃないですかね。なんで、まあそういう意味でも、まあもう起きないだろうし、そもそも今、もう実際にテレビ局の 使った楽曲っていうのは、オーディオフィンガープリント技術っていうのを使って、実際の放送番組をクローリングしてデータ作るっていうのが主流になっているんで、そのこっちが提出する、使った側が提出する、あのシートを元に作るっていうアナログ的なものから、もう、だいぶ変わってきてるんで、もうこんなことはちゃんとそこの、だからね、この機会にやっぱり旧シートダメだねって言って、ちゃんとオーディオフィンガープリント技術でやろうねっていう風に、まあ曲側もなってくれると、いいことだなと。そうなったらまあ解決する問題だなと思います。あと気になったニュースが、ロブロックスがクリエイターライセンスプラットフォーム、ネットフリックスおよびライオンズゲートと提携っていう、まあそれもすごいんですけど、セガとかと IP の、あと講談社としてライセンスシステムを作って、要するにその権利者が持っているコンテンツを使って二次創作を認めますよっていうことなんですよね。ロボロックスの9780万人のデイリーアクティブユーザーを獲得することができますよ、権利者にとってはってことも書いてあって。これはもしかしたら新しいクリエイターエコノミーが生まれるきっかけになるかもしれないですね。すごく注目すべき内容だなと思いました。ロボロックスに IP が正式に許諾されるっていうのは非常に大きなニュースだと思います。これ同じくミュージックビジネスワールドワイドなんですけど、ライブネーション、トランプ政権にチケット転売上限 20% を提案っていう記事がありました。ボッツ法っていうのがチケット購入に自動システム、まあボットとか AI とかを使っの禁止する法案というのが出てきたっていうこともあるので、チケット転売の上限をもう決めましょうっていう話なんですよね。これなんかね、日本のがじゃあで先行ってたみたいな、アメリカはもう二次流通が認められてるんですよっていうふうに海外詳しい方は言ってたんですけど、海外でもこんなキャップがかけるっていう議論が、始まってきてるっていうのはなるほどなと。ただまあ、日本のチケットがコンビニ紙チケットってのがまだまだ主流だったりして、まあユーザー体験がね、ともかくちょっとユーザーに負荷をかけすぎている。で、日本のファンって、特にコンサート、自分の好きなコンサートを見るためだったら辛抱強くて、文句言わないんですよね。僕自分がチケット買った時に、こんな不便でひどいって投稿したら、そのぐらい我慢しろっていう人がいて、日本の音楽ファンってこんなに辛抱強いんだと思ったんですけど、まあ、インバウンドのね、お客さんこれからコンサート見せてからなきゃいけないときに、こんなんじゃ絶対ダメだし、なんかこのチケットのところも、DX ちゃんとやっていくっていうのは本当に必要なことだなと、改めて思います。はい。あと、中近東、近東北、北アフリカ、メナって言うんですけど、ミドルイーストとノースアフリカなんですよけど、メナ地域が今ちょっと音楽市場としても注目されているっていう流れがある中で、TikTok が、アングハミっていうのかな、このメナ地区で一番大きいストリーミングサービスと音楽アプリとして追加機能に統合したと。 TikTok からシームレスでその音楽サービスに行けるっていうのをやったって話と、あと Believe がアーティストレーベルサービスとしてアーティストサービス部門を拡大してスーパースターを契約したというニュースがあって、このメナ地域がまだ要するに今まであまり進んでなかった、でもこれから伸びていく音楽市場がある地域で、TikTok が音楽サービスといち早く組むし、Believe がそこのアーティストと契約するっていう、なんかこう、すごい進行勢力な新しい地図が生まれるっていう感じだなと思って、結局ね、その新しく伸びてるところで新しいことって起きるから、なんかすごい、このメナ地区注目すると音楽ビジネスの未来が見えてくるのかなと。思いました。この二つの記事、ぜひ注目してください。それから、スノーが、さらに進化。AI 音楽ジェネレーターが、これまで想像もできなかった制作能力、V4.5 プラスっていうアップデートを発表したと。もう、AI 音楽ジェネレーターは、ジェネレーティブでスタジオ品質の音楽制作できるようになったっていう話で、これ、で、割と音楽のプロフェッショナルの人もアドバイザーに、入ったりとかして、まあすごいことになってるっていうことなんですよね。で、このね、まっさまじい技術革新が今 AI 周りでは起きているので、それでユーザー体験が、クリエイターにとってすごく利便性の高い、すごい技術、便利な技術って出てくると思うんですけど、これ、音楽を作るところ、現場制作のところに関しては、既存の仕組みとの整合性っていうのを取らないと、 広まらないわけですよね、最終的には。なので、この技術革新のところをディープラーニングに使う著作権データを使うときに、その著作者にどういうふうに分配するんだ、公平な分配をするんだっていう問題に取り組まないと、結局インターネットの時と同じ既存の音楽業界と対決して裁判やって認める認めないみたいな話になっていくんですよね。だからこれは技術革新をね、ディープラーニングの学習データが調べられるようにするとか、なんか約束してないことやったら罰せられるようにするためにちゃんと調査ができるとか、なんかその徴収分配、著作者が報われる、この生成 AI の作曲のところで使うと報われるっていう仕組みを作っていくってことをやらないと、なんか対立構造になって大きく広がっていかないなっていうことを、まあスノーのチームも考えてなくはないと思うんですけど、そこをちゃんと考えてくれるといいなっていうのを改めて思いました。ちょっと僕も時間があるときに触ってみようかなとは思いますが、そこの仕組み作りがまあ一番のポイントかなと、そんな風に思います。ということで、エンターテックストリートそろそろお時間になりました。梅雨も明けて、暑いっすね。もう皆さん気をつけましょうね。熱中症とかにならないようにね。もうエアコン使うとかね。やって、無理して、真っ昼間外に出ないとか、気をつけて頑張っていきたいなと思います。ではまた来週お会いしましょう。それじゃあね。バイバイ。